そんない雑貨店。
さあ、今週も始まりました。そんない雑貨店。この番組は、雑貨店店長の私、和田が、日常生活で気になったことを、ちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんが、と言って帰っていく、という番組です。お送りいたしますのは、和田と、
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はーい、毎度どうも。
さあ、今週はですね、そんない雑貨店の本領発揮。
ほう。
そんない雑貨店、今週はですね、TIN な話題をお送りしてみたいと思いますよ。
はい、TIN?
はい。TIN、わかりませんか?何のことか。
TIN?
まあ、わからないでしょうね。これまで言ったことないですから、こんなこと。
はい。
特に意味はないです。
はは、
うん、略語にしてみたんですね、 TIN と
は
っていうのもですね、下平さん、
はいはい、
先日私ですね、初めてレッカーされるという、うん、まあレッカーされるって別にね、駐車違反とかではないですよ
ああ、
まあまあまあまあ順応ってお話をしますとね
はい、
私ですね、マツダのロードスターというオープンカーに乗ってるわけですよ、うん、ね、
はい、
この車がですね、最新の車なんですね。
さ、最新
20年前の最新の車でも済むんですからですね、
あ、
大変こういろんなところに不具合が発生しまして、
はい、
最近も立て続けにですね、まずは、うん、エアコンが効かなくなるっていうね、
はいはいはい、
でいろいろできる限りね、自分で手を入れてるんですよ、ね、メンテナンスお金かかるから、うんうん、そうしたらですね、素人では直せない、うん、ファンモーターっていうのがいかれてまして、部品取っ替えなくちゃいけないと、なりましてね、
はい、
でこれを直しまして、うん、直してもらいまして、
はいはい、
いいだろうと思いましてね、
うん、
でまたですね、あるところに用事で出かけようと思いましたらば、ですね、はい、片側2車線3車線2車線かな、ね、非常に車の通りの多い国道を走ってましたらば、
う
ん、なんかですね、こう車がぎこちないんですね、動きが、
お
かしいなと思って、こう僕の車マニュアルなんですけれども、
はいはい、
クラッチを踏むとですね、ギアが切れたり切れなかったりするんですね。で、なんとかつなげて、なんとかそれでだましだまし走っておりまして、
はい、
で、なんとか前には進むんだけれども、そのうちですね、電装系が全部切れまして、
は、
どれぐらい切れるかっていうとですね、あのハザードランプ、
はい、
あれすらつかないんです
よ。
でハザードランプって非常にこのね、危機感高いところですから、
高いですね、
優先的に電力回るでしょ、それがねつかないですね、
うん、
でルームランプももちろんつかない、
うん、
うんともすんとも言わないんですね、
うん、
後から分かったところではですね、
はい、
このクラッチの油圧系、
うんうんうん、
まあ、クラッチってね、クラッチオイルとも言われるものが回ってますけども、
はい、
そこのですね、一部の部品が、まあ、完全に壊れていて、その油圧を伝えることができてないと、はい、だからクラッチはもう働いてませんよという状態。でもね、電装系、電気系は全く関係ないんですよ、そこ。
はいはい。
なのになぜと思ったら、まあ後から分かったんですけども、このバッテリーをね、
はい、
つなぐと言いますか、バッテリーってバッテリー本体があって、そこから端子が出ていて、そこをね、くっとつまむようにというか、挟むような感じで、車からのコードが出てるわけですね。
はいはい、
このバッテリーをグッと掴む部分、
うん、
金属の輪っかになってるんですけども、
うん、
これがですね、20年も乗ってるとこう経年劣化して割れるんですね。そこの端子が割れていて、で電気をこう賄うことができなくなっていたということが判明しまして、そりゃ
あ
ね、大通りでうんともすんとも言わないわけですよ。
うん、
そこで生まれて初めて JAF を呼んだんですね、
はい、ああ、はいはい、
さあ下平さん、 JAF って何の略と、
JAF
と書きますね、これ頭文字取ってるわけですよ、イニシャルを、
はいはい、
こういう風にしてね、イニシャルで、まあ、呼んでいくっていうのをですね、イニシャリズムとか あるいはですね、はい、こういうのをアクロニムって言ったりするんですが、うん、JAF はアクロニムの方ですね、頭文字を取ってって一つの単語として発音するから。
あ、
さあ、はい、この JAF とは JAF 何を略したもんでしょう。
J はきっとジャパンですよね。
はい、ジャパンですね。
A って何、アシスタント、
何でしょう。アシスタント、ジャパン、アシスタント。 F は
え、ファクトリー、
ファクトリージャパン、アシスタント、ファクトリー、正解ですね。多分 JAF の方々怒ってると思いますけども、
絶対嘘だ。
日本語ではですね、日本自動車連盟っていうんですね、
はい、うん、
ジャパンオートモービルフェデレーション、
はい、
これをつなげて JAF なんですね。JAF さんはですね、すごいんですよ。もうね、会員数どれぐらいいると思います。
え、会員、
JAF の会員、JAF の会員ってね、約2000万人いるのね。
うん、あ、すごい。
ね、2019年の集計で JAF の会員数は1950万人います。
おお。
そしてね、 JAF メイトってご存知ですか。
JAF メイト、
あの JAF に入るとですね、この良さと島田さんも JAF には入っていませんね、は
い、入ってません。
和田も入っていないんですよ、入っておいた方がいいかもしれません。こういう時にね、会員のね、こう会員料金っていうんですか、
はい、
あの定期会員料金だけで、ね、年会費だけでやってもらいますからね。まあ、あのね、引っ張ってもらってると意外なお金がかかるわけです。
保険についてるので、でっか。
そうだ、
保険についてるので。
下平さん、先に言ってそれ。そういえば僕のもついてた保険。
そう、
JAF 使っちゃった。
保険屋さんにね、 JAF いらないよって言われてやめたんです。
あ、僕の保険にもついてたけど呼んじゃいいんですね。 JAF さんのことを詳しくなりましたから。
はい、
で JAF メイトっていうね、月刊誌が送られてくるんですよ、会員になると。ほうほうほうほう。このね、月刊誌、JAF メイトってね、月刊誌としては国内最多発行部数を誇るそうですね。は
い、ああ、そうか。だって会員数が会員数だけに。
会員が2000万人近くいるでしょ。だからね、うん、2020年12月号は、1276万6750部発行されてますね。
すごい。
ジャンプどころの騒ぎじゃないですよ。
そうですよ。
ねえ、こんなね、JAF さんについて詳しくなってしまいましたけど、別に JAF さんについてやるわけではないですからね、今回。
うん。
今回、そういう略語。
ああ、はいはい。そうです
ね。JAF のおかげで気になっちゃった略語について今回はですね、お送りしてみたい。ねえ、だからいろんなものいきますから、まさに TIN。
はい。
特に意味はないという時間を皆さんと共有してみたいと思いますよ。それでは今週も、そろそろ始めてまいりましょう。今週も、そんなに雑貨店へ
いらっしゃいませ。
そんなに雑貨店、雑貨店、雑貨店、雑貨店、雑貨店。さあさあさあ、下平さん。
はい、
ね。自信を持って特に意味のない時間をお送りしようと思ってますけども。でもね、意味のある方もいらっしゃると思うんですよ。
お、
下平ファンです。
ん？
今日はですね、わからない場合は下平さんの大喜利が楽しめますからね。この略語は何の略？まずはですね、はい、単純にアルファベットをつなげただけのやつ。大丈夫。下平さんのわかるね、こう得意な分野からいきますから。HDD、 コンピューター関係でありますね、
はい、
この記憶媒体が HDD とは一体何の略、はい、
ハードディスクドライブ。
あ、いいですね。これ、はい、ハードディスク、ハードディスクって我々言ってしまうので、
はい、
D もう一個あったなってことに今更気づくんですよね。そう、ハードディスクドライブです、
はい、
で一方で SSD はね、ソリッドステートドライブなんて言いまして、
はい、
非常にお世話になってますね。新しいのが出てきます、うん、どんどんどんどん、うん、さあさあさあ、じゃあ下平さん得意なとこ行きましょうか。これはね、はい、イニシャルをつなげただけではないんだけども、この略語わかります。 Wi-Fi、
Wi-Fi、 Wi-Fi、
我々 Wi-Fi、 Wi-Fi 言うじゃないですか。
はい、
まずね、 Wi-Fi って書き方わかります？アルファベットで。
はい、 Wi-Fi です。
素晴らしい、さすが下平さん、ね、これ Wi-Fi って Wi-Fi ってそのまま書いちゃいそうなんですけども、
はい、
ハイフン入れないといけないそうですね。
うんうん。
さあ、この Wi-Fi 何の略でしょう？みんなね、 Y はわかるんですよ。 Wi はこれワイヤレスですよね。
ワイヤレスですよね。
さあ、 Fi の方ですよ、わかんないのは。
Fi ってなんだ。
さあ、大喜利コーナーいきますか。大喜利コーナー、
ワイヤレス、ワイヤレス、
ファイ、Fi、
フレームじゃ愛にならない。なんだ、
愛の要素が一個もないですね。
え、フレンドリーじゃあるかしな。
フレンドリー E にしますか。フレンドリー E に。これ分かんないですよ。これ答え聞いてもよく分かんないもん、英語のままだと。 Wi-Fi はね、ワイヤレスフィデリティ。
フィデリティ？
フィデリティって何よってことでしょう。フィデリティってね、うん、忠実なって意味なんですね。日本語にしたって分かんないもの。忠実な。これ忠実な無線って意味なんですって。何のこっちゃねんでしょ。
何が？何が？
これね、Wi-Fi 機器同士なら確実に忠実につながる規格だから、ワイヤレスフィデリティ。
あ
なんですって。
そんなに忠実かな。
ね、我々もよくね、こうやって収録をね、ワイヤレス、はい、Wi-Fi 越しにやってることが多いですけども、
うんうん、
まあそれはね、家庭内の Wi-Fi っていうよりも NTT の回線。さあ、そういったわけでございまして、お世話になってます、うん、NTT さん。NTT だってね、略語なわけですよ、はい、さあ下平さん、はい、NTT は何の略？答え言いましょうか。大喜利しやすいように。
え、
日本語では日本電信電話株式会社ですが、
ですが、
アルファベットの NTT は、N は
に日本。
これはね、日本っていうくせにね、日本なんですね、こっちはね。アルファベットにしたったに日本になるってね。日本、
日本、テレフォン、
テレフォン。
あ、違う。
もう後ろでワンちゃんが大騒ぎですよ、下平さん。一緒に参加してますよ、大喜利に。
電信の方が
先から。日本電信電話株式会社。はい。
電信ってなんだ。
電信自体をよく使わないですもんね、我々ね。これはね、日本テレグラフ&テレフォン。
あ、
で、コーポレーションもつくんですけども、一応 NTT となってるんですね。はい、
うん、
さあ、この辺のね、コンピューターとかね、通信周り行ってみましょうか。で、我々はですね、はい、インターネットを使ってね、いろんなページにアクセスするときに、うん、URL というのを打ち込んだりしますね。
はい。何だっけ。
そんなに雑貨店でも URL はなんつってね、紹介したりするわけですよ。さあ、下平さん、URL、もう大喜利行ってみましょうか。
なんだっけ。
え、今の正解ですか。うーですか、最初は。URL の U はうーですね。じゃあ、
うーうーらら、違う、
うららあ、さすが下平さん、 R と L で発音を変えればね、うー、はい、らーらーですね。
はい、
意味が一つも通じないですね。ちなみにね、あのうらら、あの山本リンダさんでおなじみになりますが、うららうららね、
はいはい、
あの、
はい、
ウララーってね、フランス語でワオとかびっくりしたって意味なんですね。
そうなんだ。
特に意味のない時間ほどこういうね、全く役に立たない情報がどんどん出てきますよ。この URL はですね、ユニフォームリソースロケーターズ、
ほう、
形式にのっとったリソース、まあ源ですね、ロケーターズ、うんうん、どこにあるかっていうのを確定していくっていうのは URL、
はい、
こうなるわけですね。じゃあですね、もっと身近なところ、DVD。
はい。DVD。
はい、DVD って何の略？
DVD。 いいって何？
もう早くも疲れ果ててますね、下平さん。まだまだですよ、こんなもの。
DVD?
バックヤードに行かない限り下平さんに安息の時は訪れませんよ。バックヤードはね、だいぶ安息の時間だから。
デジタル。
はい、デジタル。
デジタル、ビジョンデスク。
ビジョンディスク、やはり V は違いますね。
絶対違う。うん。
デジタル、バーサタイルディスク。
あ、聞いたことあるような、ないような。
なんとなくね、 DVD ってデジタルビデオディスクとかって言っちゃいそうですけどね、
うん、
ビデオではないんですね。なぜならばビデオ、はい、要するに映像情報だけを入れるわけではないからなんです。
うん、
このバーサタイルってね、多目的っていう意味なの。
あー、なるほど。
だからデジタル多目的ディスクの略なんですね、これね。
うんうんうん、
ね、身近にあってもわからないものなんかね、こうやって山ほどあるわけですよ。
うん、
それをね、皆さんにご紹介して、で、うん、どこで使うんだというね。
うん、
そういうお時間ですから今日。
うん、
じゃあ身近なところ、身近なところ。
はいはい。
WC。おトイレのことですね。
はい。
でもトイレだったら T が入りますよね。でも入らないんですよ、おトイレ。WC って書きますね。それからレストルームなんていう風にもね。英語では言ったりするじゃないですか、はい、レストルーム、うん、それからバスルーム、いずれにしろもね、うん、W って入ってこないんですね。
W も C もついてない。
はいはい、 WC なんでしょう。
どういうこと？え、
さあ大喜利力が試されますよ、下平さん。
え、
下平ファンは大喜びですよ。下平さんがうん、とかって言ってる、困ってる姿を聞いて。
W だ、ん、トイレ関係で W と C なの？
そうなんです。
なんだろう、ホワイトクリア。
下平さんはトイレで何をしてるんですか？
え、なんかスッキリする感じするじゃないですか。
白に、
とても綺麗になって。そうそうそう。
いいですね。WC はですね、ウォータークローゼットの略なんですね。
ああ、
水の小部屋みたいな感じですよ。
ね、
そうなんです。っていうのがウォータークローゼット WC なんですね。使い道がないでしょ、知ってても。
うん、
今日はこんな時間をお送りしますよ。
うん、じゃあですね、ウォータークローゼット行ってきますなんて言わないしな。
言わないでしょうね。どこ行くのって言われますからね。じゃあですね、これもどうでしょうね。うん、はい、AM、PM、午前午後の AM。
はい。
AM はね、これ、アフターミッドナイトの略なんですね。ミッドナイトを過ぎて、つまり真夜中の後だから、
うんうんうん、
午前中、午前になるんですね。
はい。
で、もともとはね、これラテン語から来てるんですって。元はね、ラテン語のアンテメリディアムから来てるんですね。で、アンテっていうのは前とか以前。で、メリディアムは正午。
うん。
で、
うん、なるほど。
正午の前っていうのが、もともとのラテン語の意味。
うんうん、
正午の前だから午前。ただ英語にした時に、うん、まあ無理やり作ったんじゃないのかな。アフターミッドナイトって言えば同じ AM になるよね。意味は全く逆だけどと。
うんうんうん、なるほど、
ミッドナイトの後になるわけですね。
はい、
どちらにしても午前ですね。で、うん、PM は何かって言ったら PM の方が素直なんですよ。 PM はね、パストミッドデイ。ミッドデイってお昼なんですね。
はい。
で、正午を過ぎてお昼の後だから、うんうんうん、パストミッドデイで午後。
はい。
で、ラテン語でもやっぱりね、もともとはラテン語で、ポストメリディアン、うん。ポストは後って意味なので、
はい。
メリディアムの後だから、午後っていうことになるんですね。
うんうん。
この辺もね、知ってるような身近なところにあるけども、全く意識すらしなかったっていうね、はい、
うんうん、
全部 JAF さんのおかげで気になってきましたので。それからね、身近なところ、身近、ああ、これも身近ですね。お世話になってますよ、 ATM。
はい、
お世話になりますね。でもね、これもだんだんお世話にもならなくなるような気がするの。あのキャッシュレス決済がどんどんどんどん進んできたから。
確かに、うん、
さあ ATM、 自動現金引き出し機、引き出しだけではないですもんね。納めたりもしますもんね。出し入れ機になっちゃうんですけども、はい、さあ、うん、ATM 英語では何でしょう。自動だからオートマティックはいいですよ。
はい。
で機械だから M マシーンもいいですよ。
マシーンでしたね。 T は
真ん中の T です。
何ぞや T は何ぞや、
何でしょう T。
T 出し入れでしょ。
出し入れですね。こんな単語があるんですね。これね、水筒、あの水を入れる水筒ではなくって市役所の水筒係、はい、お金を出し入れする係の水筒を表す単語があるんですよ。
わからん。
テラーって言うんですって。 T-E-L-L-E-R、 これでね、現金水筒って意味なんですね。
へえ、もっと長い単語かと思った
ね。これをね、3つ続けて ATM 自動現金水筒機なんですね、うん、だから ATM ね、これも身近なところにありますから、
はい。
さあさあさあ、じゃあですね、他にも言って、うん、これもね、下平さんは割と身近に感じているはず、はい、
うん。
NEC、
NEC、
NEC は何の略？
日本、
日本、日本、日本、いいですよ。
日本エレク、エレクトロニックカンパニーみたいな感じだった気がする。
惜しい、惜しい。エレクトロニックだとね、電子になっちゃうので。
あ、そっか。
そう、電気なんです、あそこね。日本電気株式会社なので、はい、日本電気株式会社なので、はい、日本エレクトリックカンパニーの略で NEC。
はい。
この NEC ですが、
はい、
業界内では三田と呼ばれてるんですね。
はい。
なぜでしょう。
本社が三田。
その通りなんですね。さすが下平さん、そういうのは本当に強い。本社がね、東京の港区三田にあるから、業界内では三田って言われるんですって。
うん。
じゃあ同じコンピューター関係の会社行ってみましょうか。
はい。
IBM、 そんな力なく入って言うのやめてください。
IBM は難しい。
下平さんをいじめすぎだって言って、来週ワンサがメールが来るでしょ。
IBM、
こっちはね、毎週毎週ね、下平さんにどんなクイズ出してやろうかと思って、こっち淡々と狙ってるわけですよ。で、出しゃ出したでね、そんなに下平さんをいじめなくてもいいじゃないかっていうね、そんなご意見を頂戴するわけですよ。でもよく考えてください、皆さん。この人はね、勘で片っ端から当てるでしょ。こっちがこれはどうだなんてね、思いつきとはいえですよ。出したらね、勘でサクッと答えるじゃないですか。その時のね、店長の心のささくれ度合いを考えてみてください。さあさあさあ、IBM。
IBM。IBM なんだっけな。
お、ちょっと聞いたことがありますね。
聞いたことあるけど、すぐ忘れちゃうんだな。
堅苦しい名前なんですよ、これ。これね、インターナショナル、
はい、
ビジネスマシーンズコーポレーション、はい、インターナショナルビジネスマシーンズコーポレーション、
はい、
国際仕事機械会社ねっていう。おいおい、お前本当に英語教えてるんだろ、塾で、大丈夫か。でもね、IBM にはね、前身、前の会社があるんですね。
はい。
CTR って言うんですって。
CTR？ こちらはね、
コンピューティング、タビュレーティング、レコーディング、カンパニー。これ、うん、タイムレコーダーなんかをね、作ってた会社なんだそうですよ。
あー、なるほど。
で、CTR。それが発展して IBM。
はい。
で、IBM といえばですね、もう一個忘れちゃいけない略語があるんですよ。
うん。
HAL、 まあ通称ハルと言いますけども、
はい、
これはですね、2001年宇宙の旅に出てくる人工知能コンピューターの名前なんですが、
うん、
まあ都市伝説的なもんではあるんですけども、このハル HAL っていうのはこうやって名付けられたんではないかなと、
はい、
うん、IBM をですね、アルファベットの順番を1文字ずつ前にずらすと HAL になるんですよ、
はい、おー、
なので作者が、まあ小説版の方はね、アーサー・C・クラーク、うん、それから映画の方はスタンリー・キューブリック、この二人がね、はい、共同で作ってるんですけども、うん、一文字ずつ前にずらして IBM の先を行く会社ってしたらいいんじゃねっていう風にして名前を付けたんじゃないかと言われてはいますけども、うん、はいはい、これはね、公式に否定されてまして、
はい、
春はですね、 ヒューリスティカリープログラムドアルゴリズミックコンピューターの略で HAL、 発見的なプログラムをされたアルゴリズム的コンピューターっていう、ここから取ってるんだと言われて、まあ本人たちは言ってるんですが、作者たちは、
はいはい、
まあそれでも随分なんか変なとこからヒューリスティカリーの H とプログラムドは無視してアルゴリズミックの AL を取って貼るっていう、随分つまみ食いしてねえかと思いますけども。で、公式にはね、あるは IBM を一文字ずつ先に進めたものではないっていうことにはなってます。
はい。
そうそうそう、今みたいなね、単にアルファベットを並べましたよっていうのは、はい、イニシャル、あるいはイニシャリズムっていうんですけども、
はいはい。
もう一方でですね、頭文字を取って、それを一つの単語として読むっていうのをアクロニムっていうんですよ。
はい。
これまあ一番お馴染みのところはアメダスですね。
アメダス。
はい、アメダスはですね、なんかこう気象に関係するから、雨ってあの降ってくる雨のことじゃないのと思われるかもしれませんけども、だったらダスは何なんだってことになりますから。
そうですね、
アメダスはですね、自動気象データ収集システムの英語版の言葉、オートメイテッドメテオロロジカルデータアクイジションシステム、これの頭文字取って AMDAS、アメダスなんですね。こういう風にね、頭文字をつなげて一つの単語として読むのをアクロニムって言うんですけども、うん、
はい、
いろいろねありますよ。例えばね、 NATO 北大西洋条約機構とかね、
はいはいはい、
これノースアトランティックトレーティートリーティーオーガニゼーションって言います。北大西洋条約機構ですね、うんうん、他にもね、こっちの方がもっと馴染みがあるかな、オペック。
オペック、はい。
オペック、あ、もう下平さんの方が発音がいいもの、オペック、そうそう、オペックって言いますね、イントネーションね。OPEC。これ何の略だかご存知ですか、何の頭文字を取っていったものか。日本語ではね、石油輸出国機構って言いますけれども。
はい。
さあ、何でしょう。
じゃあ。
大喜利ですか、大喜利のコーナーですか。
O はきっとオイルに違いない。
オイル、はい。
P なんだ。
大喜利力が試されてますよ。
オイル P ダメだ、もうプライマリーしか出てこない。
おいいじゃないですか、オイルプライマリー。
E
オイルプライマリー。
A
じゃないですよ、 E ですよ。
E ってなんだ。
A じゃないですって、だから、
E、
オイルプライマリ
ー、リー、E、もう出てこない。
あのオイルって言いたくなりますよね。
うん、
なところがですね、最初の O はオイルではないんですね。
違うの、
石油輸出国機構の機構が最初に来ます。オーガニゼーション、
なるほど。
で、石油っていうと我々やっぱりオイルって言ってしまうじゃないですか。
うん。
ところがですね、あんまりオイルって言わないんですね。オイルっていうと石油ではなくって、ネバネバしたもの、ベタベタしたもの全般オイルになっちゃうので。
そうなのか。
あの、燃料としてのね、石油ってね、ペトロリウムって言うんですよ。
ああ。
ここに P が来るんですね。
なるほど。
オーガニゼーションオブペトロリウム輸出エキスポーティング国、カントリーズ。
はいはいはい。なるほど。
あの、下平さん、オートバックスとか行くと、
はい、
石油の缶が、石油じゃないな、オイルの缶が並んでるじゃないですか、うん、はい、あそこに BP って書いてあるの見たことないですか。
BP？
はい、これね、イギリスの石油会社、オイル会社で、ブリティッシュペトロリアムっていうんですね、
はい、お
ー、なので、あのね、ペトロリアムが P、 石油を、まあ、日本語では表してるんですね。
なるほど。
で、このですね、オペック1960年に設立されたんですけれども、
うん、
これね、なんで設立されたかっていうと、それ以前、はい、70年代くらいまでかな、うんうん、第二次世界大戦後からね、70年代くらいまでは石油ってね、セブンシスターズっていう大手石油会社、これも特にね、アメリカ、ヨーロッパの会社にね、牛耳られてたんですよ、
うん、
今でいうシェルとかね、モービルとかがその会社に当たるんですけども、
はい、うんうん、
で、非常にね、安い値段で石油原油が買い叩かれてたんですね。
うん。
で、ある時ふと気づくわけですよ。なんで 石油をこう出してる我々が安い値段で叩かれなくてはいかんのだと、うん、
はいはい、
安売りせねばならんのだと、自分たちで値段が決定できるようにしようぜって言って、うん、OPEC というのを作ったんですね。
うん、
それまではですね、ヨーロッパ、アメリカが ある国から安く買って、他の国は高くしか売ってくれないのっていう風にね、
うんうん、
値段を安く設定するように圧力かけたんですね。あの国はこんな値段で売ってくれるのに、はいはい、その安いところしか買わないもんって言って、
うんうんうん、
そんなことやられれば他の国も安くせざるを得ないじゃないですか。
そうですね。
でそんだったら石油輸出国の方でこう連帯して値段を自分たちでコントロールできるようにしようぜっていう風にしてやったのが OPEC です。
うんうん、
でそれによってね、今石油輸出国っていうのは非常に潤ったわけなんですね。
はい。
でこの輸出国機構ってお金をね、まあ、値段を設定してるだけではなくって、
うん、
産出量とかね、採掘量とかも自分たちで協議して決めてるんですよ。そうでないとね、あの世界で石油の消費が落ち込んだ時に、
うん、
値段がこう値崩れしちゃうわけですよ。相変わらず同じ量でどんどんどんどん生産してると、
うんうんうん、はい、
なので石油の消費量が落ち込んだ時には生産量も落として値段が崩れないようにとかっていう連帯もするはずの組織なんですが、時々ですね、はい、その組織内でも連帯を破ってしまう国が出てきて、はい、自分のとこだけやっちゃうとかっていうのがありまして、時々揉めるという
わ、
そういう組織になってますね。
まあ、そういった国際的な組織、揉めることも起きるでしょう。
そうなんですね、やっぱ自分の国のね、こう利益をちょっと優先したいとかってなっちゃうと、揉めることが多々あります。
はい、
さあさあ、そういった感じのですね、国際的な、はい、まあ、もっと大きな国際組織がありますが、例えばですね、うん、ユニセフ。
ユニセフ。
よく聞きますね、これもね。
はい。
国連児童基金。
うん。
こちらですね、UNICEF。国連なのでね、UN がつきますけども。
はい。
ユナイテッドネーションズ・チルドレンズ・ファンド。児童基金ですね。うん、
ああ、なるほど。はいはい。
で、児童基金って何やってんのかなと思いましたらば、これやっぱりね、第二次世界大戦で非常にこう世界中荒廃しちゃったわけですよ。
うん。
で特にね、敗戦国、まあ戦勝国もそうですけども、まあ、はい、敗戦国の側はかなり荒廃してしまって、でそういった国々の子供たちに緊急の食料、うん、まあ、今ちょっと食料与えとかないとまずいぞっていう食料を与えたり、うん、健康管理をするっていう目的でね、1946年に設立されてるんですね。
はい。
戦後すぐなんですね。
うんうん。
でこれとね並ぶような組織でユネスコってありますね。
ユネスコ、はい。
ユネスコは世界遺産でおなじみじゃないですか。
うん。
国連教育科学文化機関と言いましてね。
はい。
これはですね、やっぱり国連の機関なので、UN が最初につきまして、ユナイテッドネーションズ。
はい。
で、その後の ESCO、これがね、何を表しているのか、英語では何かって言いますと、
うん。
教育科学文化機関なので、教育エデュケーショナル。
うん。
科学サイエンティフィック。
うん。
そして、文化機関ですので、アンドカルチュラルオーガニゼーションで頭文字取ってユネスコとなるんですね。下平さん、ユネスコって何やってると思います？
え、世界遺産の管理じゃないな、認定。
そしたら世界国連世界遺産機関でいいじゃないですか。
え、何やってんだろう。
国連教育科学文化機関、まあ世界遺産の部分は文化なんでしょうね。
ああ、はいはいはい。
でね、教育科学文化機関なので、教育とか科学に関することやってるんだろうなと思うと、もちろんそれはそうなんですが、
うん。うん、
ユネスコ憲章っていうのがありまして、
はい。
そこにはですね、教育や文化の振興を通じて戦争の悲劇を繰り返さないっていう理念があって、
うん。
そこからですね、戦争は人の心の中で生まれるものであるから、人の心の中に平和の砦を築かなければならないっていう風にして考えていろんな活動をしてるんですよ。
はい。
そのために教育がやっぱり重要だってことになるんですね。
うんうんうん。
やっぱり教育することによってお互いの理解が進んだりしてね、国と国の戦争がなくなっていくんじゃないかという考え、はい、それからですね、やっぱり戦争の原因としては教育だけではなくて貧困っていうものがあるわけですよ。
はいはい。
やっぱり貧しいと武力を持って奪うしかなくなっちゃうっていうね、
うん、
ことがありますので、なのでね、貧困問題にも取り組んでるんですね。
へー。
なんかね、教育科学文化機関というと貧困とちょっと関係あるのかしらと思うかもしれませんけど、やっぱり戦争をそういったものを通じてなくしていくっていうことを考えているので、貧困問題にも取り組んでます、
はい、
で本部がパリにありまして、
はい、
どうでもいい情報いきますよ。平和の庭園っていう日本庭園が本部パリにあります。本部のね、建物の前に、そうなんですよ、日本庭園があって、そこの名前が平和の庭園っていう名前になってます。
はい、
ね、ほらどうでもいい。さて、じゃあですねあ、これ下平さんわかる、きっとわかる。国際機関でも何でもなく、 SIM カードの SIM、
SIM？
そうなんです。SIM って書きますけども、こういうのをね、SIM って読んだりするのがアクロニムと言いますが、さて SIM は SIM、 なんという英語の頭文字を取ったんでしょう。日本語ではね、加入者識別モジュール、まあモジュールはカタカナですけども、
はい、
加入者識別モジュールっていうんですね。SIM なんでしょう。
M はモジュールですよね。
モジュールですね。さあ、ちょっと真面目な時間が経ちましたから、ありましたから、大喜利タイムにしますか。
加入者も大喜利
タイムで下平ファンを喜ばせてみますか。
識別ってなんだっけ、加入者って何。
答え言ったらね、悔しがる。そうですね、
加入者 S でしょ。
S ですね。
識別が I
ですね。
なんだっけ、もう英語出てこない、
ね、識別の部分はね、答え聞いたら下田さん、ああ分かってたのにって言うと思いますよ。
多分聞いたら分かる。
さあ、もう腹をくくって、腹をくくって大喜利タイムとしますか。
SS って何。 S
S はい、
S S のつく英語、
もう英語じゃなくてもいいですよ、大喜利タイムだから。
で出てきたのはセキュリティですもん、全然関係ない。
セキュリティ。
はい、識別ってなんだっけ。はい、識別ってなんだっけ。
もう僕はね、正しい答えが出てこないことだけを願ってますよ。
絶対出てこないよ。ダメだ、イントロデュースしか出てこないじゃないか。
セキュリティイントロデュース
モジュール、モジュール。
セキュリティを紹介するモジュールと。逆に危ないじゃないですか、それ。ここですよ、ここを突破すれば大丈夫ですよ。トム・クルーズがこぞってやってきて、あっさり突破していきますよ。これはですね、サブスクライバーアイデンティティモジュール。
あ、
サブスクリプションサービスって今流行ってるでしょ。
はいはいはい、そうですね。
加入者って意味なんですね。
うんうんうん、
サブスクライバー、加入してる人で、アイデンティティ識別モジュール、はい、
うんうん、
ね、どうですかおじさんたち、こういうのを SIM カードをね、こう会社でちょっとちょっと見えた場合にはですよ、はい、若い女の子たちにですね、うんうん、これ SIM カードって知ってる、サブスクライバーアイデンティティモジュールって言うんだよなんて言って、会社で嫌われ者になったらいい、うん、ね、鼻つまみ物になったら、そういうことをしてるとおじさんたちはね、うるさいなって言われますからね。じゃあ、もっともっと下平さんが馴染みのあるやつ。
は、はい。
下平さん、ゲームお好きじゃないですか。
ゲームしますね。
山のようにゲーム機があるお宅でしょ、下平家は。
山にはなってないですけどね。
さあ、いろいろ買ってるんでしょ。下手したらもうプレステ5とかもありそうな勢いなんでしょ。
プレステ5はね、当たらないんですよ、購入権が。
さあ、そのゲームをね、作っているセガという会社があるじゃないですか。
はい。
セガって何の略だと思います。
セガ。
いや、歌えとは言ってないですよ、コマーシャルの、あのコマーシャルのキャッチを。
だって、
これはね、2つの英語からなってます。SE というところと GA という2つの英単語からできてます。
GA はゲームスだったような気がする
。おお、合ってますよ下平さん、さすが。
で、 SE が出てこないんだな、これが。
システムエンジニアではないですよ。
違うの。
俺たちそんな楽しく仕事してねえよってシステムエンジニアの方々から怒られますよ。 これね、なかなか意外です。
意外なの？
サービス。
サービス？
サービスとゲームズから来てセガなの。
へえ。
ところがですよ、下平さん、
はい、
もう今セガっていうと大きな大きな会社になってまして、いろんなことやってるんですよ。
うん。
でセガのグループ企業の中に株式会社セガゲームズというのがありまして、
うんうん、
セガもともと略語ですからね、サービスとゲームズの、
はい、
セガゲームズって言っちゃうとサービスゲームズゲームズっていうゲームが随分色濃い感じになっちゃいますので
うん、うん、
まあ、略さずにね、まあ、略さずにではなく略していただいてね、しっかりと、
はい、
セガゲームズというふうにして言っていただければ、
うんうんうん、
ゲーム屋さんになりますから、
はい、
でこういった会社にね、もう一つね、まあ、ゲーム会社ではないですが、これも略語だったのかいと、アクロニムだったのかいっていうのがありまして、
うん、
イケア。
イケア？
お世話になってますね、イケア。
はい。
ね、みんなでザリガニを食べに行きますね、イケアには。ザリガニとミートボールを食べに行くね、おなじみのイケアですけれども。
まあ。
何のことだっていう方はね、まあ、イケアが近くにないよってことはピンとこないと思いますが、イケアはですね、レストランもありまして、あそこでね、
はい、
名物のミートボールがありまして、それからですね、
はい、
時期によってはザリガニが食べられるんですよ。
ザリガニフェアやってますね。
やってますね。でザリガニってもともと食用ですからね、あれ。
あ、そうなんですか。
そうですよ。日本だってね、あれ食料が少なくって、食料少なくって、はい、なんか食べられるもんないかしらっていうんでザリガニを輸入してたんですけども、あれが逃げちゃって逃げちゃって繁殖しちゃったんですよ。
あ、
もともと食用ですから、あれを食べるのうわとか思わない方がいいですよ。で好き好んで食べてるんですから。
うん。
さあさあさあ、イケア、これはですね、
はい、
創立者の方がいらっしゃいまして、これがね、うん、イケアはどこですか、ノルウェーですか、フィンランドですか、さっぱり分かってませんよ。
ノルウェーですね。
ノルウェー。ノルウェーの言葉はね、
うん、
全く分かんないんですよ。読み方すら分からない。創立者がですね、
はい、
イングバール・カンプラッドさん。合ってるのかな。イングバーカムラッドとか読みそうな気がするんだけどな。 INGVAR イングバーでカンプラッド KAMPRAD さんと言いまして、でこの彼が育った農場がありましてね、ここがですね、はい、エルムターリドっていう場所らしいんですよ。
うん。
でそこと彼の出身地がね、アグナルウィド、アグナリドっていう農村なんだそうなんですね、うん、もうさっぱり伝わらないと思いますけれども、はい、この彼の頭文字と育った農場の名前の E と出身地の A を取って、うん、IKEA イケアなんだそうですね。あ、これをね知ったところでね、そもそも単語の発音がわからないですから、どうお読みすればいいのかがわからないですからね。じゃあもっとわかりやすいのいきましょう。わかりやすいの、
はい、
これも多分いろんな方がお世話になっている、
うん、
スイカ、
はい、
電車に乗るときのあのカード、
はい、
これ略なんですね。もともとね、スイスイ行けるカードっていう意味もあってスイカでもあるんですが、
はい、はいはい、
スイカってねアクロニムなんですね。何かの頭文字を取ってるんですよ。ご存知ですか、下平さん。カはねカードなの、やっぱり。
はいはい、
スイの部分ですよ。 SUI の部分ですよ。
SUI ですよね。
無理くりだなと思うんだけどな。スイカはね、SUI はね、スーパーアーバンインテリジェントカードの略なんですね。
へえ。
すっごく都会の賢いカードと。
そしたら北かとかイコカとかどうなっちゃうの？
イコカはですね、やっぱりあの関西で使うやつなので、関西中心なのでね、はい、イコカっていう、うん、そこの言葉から取ってるんですが、多分そっちが先だと思うんだ。うんうん。カはね、やっぱりカード。
はい。
イコはね、IC、オペレーティングカード。
ふんふん。
これを略していこうか。絶対これね、 もう行こうかっていうカードの名前ええんちゃうってなって行こうかになってるしってそっからね多分取って無理やり後から行こうか IC オペレーティングカードっていうのつけたと思いますよ。
うん、
こういうね無理くりなのは結構多いんです。おなじみのですね JAXA さんの方でも無理やりなことは結構やってまして、
はい、
おもてなしっていうのあるんですよ。
おもてなし？
おもてなしっていう、ちっちゃいちっちゃい衛星があります。
ええ
これはですね JAXA の方で研究を進めてる、今度ね JAXA も、まあ、もうちょっと先の研究になりますけども、目標になりますけども、はい、月にね衛星を降ろそうとしてるんですよ、うん、探査機を。
お
でその月面着陸を目指してる技術実証目的の衛星がありまして、
うんうんうん、
それの名前がですねおもてなしっていうんですね。
おもてなし、
やってることは真面目なのよ。
うん、
あの月に着陸するとかね火星に着陸するっていうとなんかこうロケットを逆噴射してそーっと降りていくっていう感じがするじゃないですか、はい、
うんうん
うん、ところがですねこのおもてなしはですねエアバッグでね、はい、月に着陸を目指してるんですよ、うん、エアバッグってね探査機の周りにエアバッグをボンって展開して、
はい、
それでトーン
突っ込んでいくの、
まあ、そう何回もねバウンドするはずなんですけどもトーントーンってエアバッグで着陸するっていうのを目指してるのがおもてなしですね。このねエアバッグで着陸するっていうのはね、
うん、
もうすでに NASA はやってるんです。アメリカ航空宇宙局は火星でこれ実際に成功してますよ。これはね97年に打ち上げた火星探査機のね火星ローバーのソジャーナっていうのとか、それからね、うん、2003年に打ち上げたスピリットとオポチュニティという2機の探査機とかね、これがねエアバッグを使って火星に着陸してます。
へえ。
ちなみにねこのスピリットオポチュニティが使ったエアバッグ、このエアバッグの繊維はですね、うん、日本の会社のクラレが作った繊維、ベクラトンっていうのが使われてますね。
へえ。
JAXA の方でね何を使うか分かりませんけども、うんうん、JAXA でもエアバッグを使って月面に探査機を下ろす、こういう計画を練ってます。でその技術実証探査、まあ実験機ですね、これはですね、うん、おもてなしっていう楽しくなってきちゃったもんこれ無理やりだと思うんだ。あのアウトスタンディング、
はい、
ムーン、
うん、
エキスプロレーションテクノロジーズデモンストレーテッドバイナノセミハードインパクター、無理やりいろんなとこをつなげましてね、アウトスタンディングの O、 ムーンの MO、はい、で探査のエクスプロレーションは取らずに技術のテクノロジーの TE でデモンストレーテッドのでとか取らずにバイ、うん、ナノセミハードインパクターのナーとセミの S とハードの H とインパクターの I を取っておもてなし、先生方もうちょっと考えた方がいい。さあさあ下平さん、
はい、
そんな雑貨店が自信を持ってお送りする何の意味もないタイム、うん、今週もお送りしました、
うん、
どうだろうな、こうでもね、まあ毎週毎週意味はありませんからね我々の番組にそこだけはね確信を持って自信を持って言える、
うん、
でも下平さん、あの我々の番組ね意外の人たちが聞いてるんですよ、はい、あのお名前は申し上げませんけども大学の先生とかね、はい、プロのカメラマンとかね、大きな会社の社長さんとかね、そういった方、はい、だから芸術家さんとかね、
はい、
漫画家さんもそうですよ。
いいのかな、こんなの聞いてて。そういった方々もね、
皆さん大丈夫ですか、本当に。まあまあ、流し聞きしていただいてね、
うんうん、
深く捉えないで。うん、いろんな作業をしてるときに最適。
ああ、聞き流せる。
うん、 特にね意味はない番組ですから。さあさあさあ下平さん、
はい、
この後あの有料版オーディオブック限定版がつきますけれども、う
ん、はい、
ですね、ここでもですねまだまだ意味のない時間は続きますよ。
そうなんだ。
下平さん、身の回りにはね、はい、
うん、
意外な略語があるんですよ。
え、意外な？
今日無料版のねここまでの時間ではねアルファベットとか、はい、イニシャルを、
うん、
頭文字をね取ったりした英語を中心にしてやってまいりましたけれども、
はい、
日本語でもね、まあ、日本語になってるものあるいは日本語そのものでも、はい、これ略語なのっていうのあるんですね。
え、
例えばね下平さん、
はい、
食パン、
食パン、はい、
食パンって略語なのね。
は、はい、
それからね、
どこが
教科書
教科書
教科書も略語なのね。なんていうのをね有料版の方でお話ししていこうと思いますので、はい、有料版この後もう一期の方々はね、うん、楽しみにお待ち、楽しみにしていいのかな。余計無意味な時間を我々と一緒にね、時間を無駄にしていきましょう。それじゃあですね、はい、下平さんから番組宛てのお便りと送っていただくメールアドレスをお願いします。
はい、この番組そんない雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組では皆様からのメールをお待ちしております。メールアドレスは zakka@0438.jp zakka@0438.jp です。そんないと名付く番組は他にもそんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、 そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトの各番組は audiobook.jp から有料配信も行っています。有料配信版には通常の配信に加えてここでしか聞けないおまけ音声がついておりますので、ご興味ある方はぜひ登録してお聞きください。そんないプロジェクトのホームページからも各番組や過去に配信していた番組をお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com sonnai.com となっています。そちらの方もぜひお楽しみください。
はい、ありがとうございました。
はい、
あ、ね、今日の配信では下平ファンが満足するばかりとこのようになっておりますけれどもまあこの後もねできればお聞きいただいて、
はい、
お楽しみいただければと思います。それではそんない雑貨店無料版の方は今週はここらで閉店のお時間にしたいと思います。そんない雑貨店お送りいたしましたのは和田と
下平でした。
それではまたのご来店を
お待ちしております。
第2回、いや第3回、
ん
そんない雑貨店リスナープレゼント当選者発表。もうこの辺のぼやっとしかげんよ。3回目ですかね、2回目、まあ多分3回目なんじゃないの本当は、
うん、の気がする。
一番最初にね、ジグソーパズルを無理やりプレゼントってことやりましたから
ありましたね
今でも持ってらっしゃる方いらっしゃるんでしょうかね。貴重ですよ、うん、さあさあ今回はは
い、
アートリーさんの
はい
プロジェクター、ポータブルプロジェクターですよ、うん、これは本当にね豪華。
うん、
じゃあ、あ、たくさんの方々から本当にねたくさん来たの、
ありがとうございます。
どうもありがとうございます。じゃあですね、例によって例のごとく、はい、今私の目の前に Excel のファイルで表計算のファイルとして皆さんご応募した方々のお名前とコメント等が並んでおりますので、
はい、
これにですねランダムに数字を割り振っていくという関数をつけてます。
はい、はい、
で下平さんに好きな一桁の数字を言っていただいて、
うん、
数字混ぜますから、
はい、
じゃあ下平さん好きな数字をどうぞ。え、一桁ね。
一桁？
一桁よ。
一桁？じゃあ
回数分だけシャッフルするから。
4回。
四回。じゃあ1、2、3、 4回ランダムして数字固定して、
はい。
上から、大きい順、大きい順、ちっちゃい順、どっちがいいですか？
大きい順で。
大きい順。
はい。
大きい順に並べました。
はい。
今回もですね、有料版をお聞きになっていただいて、うん、
はい。
キーワード、
うん。
書いていただいた方は当選確率2倍、お名前の回数2倍にしてありますんで、
はい、
2回入れてあるんですよ、枠に、
はい、
それで並べ、おー、並びました。
お、
じゃあですね、当選した方は番組宛に改めて、メールでですね、
はい、
本名、
うん、
それからご住所、郵便番号、
はい、
あとは電話番号ですか、
はい、
ね、いわゆる宅配便で届くやつ、
うん、
届けるのに必要な、で僕からじゃなくてアートリーさんの方から行きますので、そんなに雑貨店とか書いてませんからね、受け取れるようにしてください。
直送ですね。
直送です、はい、じゃあですね、最初の当選者の方は、
うん、
ラジオネームドルジさんです。
おめでとうございます。
じゃあですね、コメントもお読みしておきましょう、
はい、
メッセージも、ね、いただいたんですよ、
うん、
数年来拝聴しております。最近になって小学生の子供2人も一緒に聞くようになり、親子で楽しませていただいております。プレゼントが当たったら引きこもって映画を楽しもうと思います。もしかしたらキャンプの時にも押し出せますかね。これからも番組楽しみにしています、といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
そしておめでとうございます。
おめでとうございます。
これキャンプの時持ち出せますよ。
あ、いいですね。
あ、もちろん電源はいりますけれども、
うんうんうん、
まあ、車から引っ張ってきたり、あと今ポータブル電源だいぶ安くなってきましたからね、
はい、
これにつないでいただければ。この方は無料版で iTunes なのかな、聞いていただいている方ですね、
はい、
じゃあですね、お次の方は本厚木さん。違った、本厚木はキーワードだだってキーワード書いてあるんだもん。危ない、今みんな当選するとこだったいやね、すごいの、有料版のね、はい、
うん、
キーワード書いてくださってる方の数がすごいの。かなり多くの方が有料版聞いてくださっていて、この方も有料版聞いて、びっくりしましたね。お名前がですね、スケロクさんです。
おめでとうございます。おめでとうございます。
スケロクさんからですね、こんなメッセージをいただいています。段、はい、ボールの話がきっかけで有料版を聞いています。私は学生の頃、書店に行っては全く自分の関係のない経験のない雑誌を月替わりに買っては、単語レベルでは意味不明な世界を知るのが好きでした。ですので雑貨店を聞いた時にビビッときて、ずーっと聞いております。これからも予想や期待を裏切るんなジャンルを軽妙なトークで紹介してください、といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうですね、全く経験のない知らない世界に無理やり触れさせられるっていうのが、そんな中でですから、そんな話に興味はねえよっていうのを、これまでね、どれだけリスナーの皆さんにね、ぶつけてきたことでしょう。これからも続けますよ。
はーい。
それじゃあですね、最後のお一方です。最後のお一方は、陽平79さん、おめでとうございます。
ありがとうございます。
陽平さん、雄平さんなのかしら、ローマ字で書いてあるんだけども。いつも楽しく拝聴しています。最近聞き放題に加入したので、おまけまで余すところなく聞いて楽しんでいます。ポッドキャストを聞き出してそれなりに経ちますが、最近は音信不通になる番組が少なくなかったので、ようやく来たかと喜んでいます。なるべく長く続けてください、といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうなんですよ、僕もね、リスナーとしてポッドキャスト番組聞いてるんですけども、
うんうん、
なくなっちゃう番組多いのよ。
ああ。
続けるのって大変なんだなと、一言のように思ってますけども
一言
まあね、続けるの大変なんですねって僕らなんとなくやってるので、下田さんも200、僕ら50回近いんでしょ、超えたの50回。
ね、
何回なの今ね、何回だかよく分かってないんで、250回を超えたんですね。
超えましたね。超えましたね。
ね。こんな感じでやってますから、
うん、
全然ね、こう、続けることが苦になってないっていうね。気づいてないんだもん、本人たち。
ね。
ね。250回ってことは5年ですよ、5年。
長いですよね。
これ普通250回記念なんつってなんかやるんでしょ？
そうなの？
これをね、全く関係なくね、200何十回か関係ないけどプレゼントってこともやってますしね。
うんうん。
まあまあまあ、最近ね、聞き放題に加入していただいたそうでありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、まあ、ここはね、無料版の方、はい、iTunes 版とか、それから Spotify とかね、ラジオクラウドなんかでも聞いてらっしゃる方多いと思うんですけれども、うん、
はい、
250回もやってきたからちょっと言おう。有料版おすすめです。はい、
うん。
特にね、下平さんの爆笑を聞きたい方は、腹の底から笑ってるっていうの
を、これ以上に
これ以上どころじゃないでしょう。前回でしたか、はい、確か前回だったと思う。下平さんがもう、またあなたはどうせ、リピートして笑ってるんでしょ。
はい。
有料版のとこばっかり繰り返し、繰り返し聞いて。
そうね。
なんかね、そういう方ね、いらっしゃいましたよ。他にもね、いらっしゃいました。ですね、もうここから先はですね、当選者の方々ではないんですが、
はい、
本当にね、たくさんご応募ありがとうございました。
ありがとうございます。
ののすけさんからですかね。はい、いつも仕事帰りに一駅前から徒歩で帰宅する際、両耳のお供として聞いております。いつもありがとうございます。お二人の始まり、毎度どうもの下りと終わり、次回のご来店をの下りの挨拶が好きで、この部分を毎回結構リピートしています。
不思議なところをリピートしてるな、
コアな方が。ちょっとアレな方が。そういうことを言うんじゃない。すごく気に入っていただいて、
はい、
ね、そうやってね、気に入ったところをリピートしていただければ結構ですので、
はい、
下平さんは有料版の和田が出会った不思議な楽しい方々の話を繰り返しに、下平地方でですね、車を運転しながら大爆笑してる人が、はい、女性の方がいらっしゃいましたらば、多分下平さんです。
はい、多分私です。はい。
他にもですね、お懐かしい名前が、プスさんから、まあ、プスちゃんからと言った方がいいのかな。
はい、ね、ありがとうございます。
いつもね、ずっと聞いてくださっていて、メッセージいただきまして、興味惹かれるお題に和田さんの体当たりな取材と二人の会話楽しいです。特に映画とか音楽、本、図書館、猫、動物、植物の話題に嬉しく敏感なプスです。実は1年半ほどうちの猫生活の調子が良くなくて気分が上がらず、しばらくメッセージなど書けませんでしたが、最近は落ち着いてきて、これからまたお便りなど出していけたらなと思っています。ようやくいろいろ聞きたくなり、オーディオブックにも入会して雑貨店裏にも入店することができました。どんな裏メニューがあるか楽しみです。今回の下平さんのメールアドレスのお知らせの声、最高に素敵でした。つるんとしてました。キラキラ感、そしてナイスキーワードです。これからもどうぞよろしくお願いします、といただきました。ありがとうございます。長いこと聞いていただいてるんですね。下平さんの、メールアドレスのお知らせの声、素敵でしたっていうのは、
はい、
この時はですね、キーワード発表した時の回ですか。
はい、
ですね、下平さんの声が素敵っていう、そういったメールをね、いただいていて、で、下平さんが、本人は多分気にしてなかったと思うんですよ。でもね、うん、僕やリスナーさんが来て、やっぱりね、意識してたの。心のどっかで。メールアドレスとかをね、発表する声がね、やけに今日キラキラしてるぞと思ったら、ね、褒めれば我々伸びますからね。
はい。
もうどんどん褒めてい
ただいて。ぜひ褒めていただいて。
何ですか、オーディオブックにも入会して雑貨店裏にも入店することができました。どんな裏メニューがあるか楽しみです。はい、お腹を壊すメニューしかありません。下平さんは腹筋を壊してますから。
腹筋壊しましたね。
そういうの。
崩壊中です。
たくさん、これからもお届けしていこうと思いますので。
はい。
じゃあ改めましてですね、当選されたドルジさん。
はい。
それから、スケロクさん。
はい。
それから、ゆうへいさん、ようへいさん、
はい、
ようへいさん79さんからですね、
うん、
メールお待ちしておりますんで、
メールお待ちしてますよ。
届く住所、郵便番号と連絡できる電話番号と本名と、
はい、
ね、これ送っていただくと、僕の方からアートリーさんにお伝えして、そこから直送便、直送便ですよ。
直送ですね。
取れたてですよ、きっと。うん、まだピチピチしても動くかもしれませんから。それで、それでですね。
しっかり締めていただいて。
しっかり締めてね。カーンと頭殴っていただいてね。
はい。
で、血抜きしていただいて。血抜きはして送ろうよ。ダメですよ、本当にぶたたいちゃうね。精密機械ですから。映画三昧、ね。いろんな映像を楽しんでいただければと思います。
はい。
たくさんの方からですね、和田が行動しすぎだと。
うん。
ね、今回もいろんな、行動力無駄遣いしてませんかっていう、大丈夫なんですかっていうね、メールというかメッセージいっぱいいただきまして、
はい。
あの一件については大丈夫でした。
はい。
前回ですね、 漫画家のね、常盤さん、
うんうん、
イチャイチャするとお金が湧いちゃう二人の話でおなじみの常盤さんのもとにですね、新聞を送りつけたんですよ、下平さんなんて、下平さんもね、あれを見て呆れるやら爆笑するやらと、はい、なんだこれっていう、うんこれね、まあ、前回の聞いてないよって方のためにお伝えしますと、イチャイチャするとお金が湧いちゃう二人の話っていう漫画を書いてらっしゃる常盤さん、はい、で僕があまりにも感動してしまってモキモキモキモキしちゃってね、なので、あの、素敵な漫画でしたってメッセージ送ったら、あちらからもメッセージ返ってきて、でご紹介したことがあったんですが、
う
ん、
はい、
でこの間あの年賀状を送ったらですね、その返信という形でバレンタインのね色紙もらったんですよ、
はい、
認識紙を直筆で書いていただいて本当にありがとうございます。でこれはね、こちらとしてもね、
うん、
お返しせざるを得ないですから、ね、うん、でまた悪乗りしまして、ね、イチャカネ新聞っていうのを作りまして、
はいはい、
完全に新聞の紙面にしましてね、
うん、
で和田がですね、床にばったり倒れ込んでいて、もらった色紙を握りしめているという写真を撮りまして、
はいはいはい、
でそれを新聞記事のようにしてね、
うん、
送ったんですよ、常盤さんにも、
はい、
でこういうのはね、
まだここにありますよ、
下平さんまだ持ってるんですか、ね、
まだありますよ
あのこういうのってね、もちろん常盤さんのご自宅のご住所僕は知りませんので、
はい、
出版社さんの方に、角川さんの方にね、ファンレターとして送ったんですね、
うん、
でファンレターなんて1ヶ月に1回とかね、はい、本当に届くのそんなもんだろうと思ったらですね、ですね、うん、もうすぐにですね届けられてらっしゃる角川さんの方でも感じたんでしょうね、なんかまずいの来てんなとですぐにですね、常盤さんからメッセージが来ましてあ、これは怒られるかなと思ったらば、
うん、
爆笑しましたと、お腹抱えて涙流して見てましたとでこれツイッターに上げていいですかっていう風にして問われましたので、ほダメって言えないじゃないですか、
うん、まあ ね、
なので常盤さんのですねツイッターを探っていただけると、はい、その新聞がどんなものだったのかっていうのを、はい、ご覧いただくこともできます。これはですね、怒られませんでした、
はい、おー、よかったよかった、
ね、ですね、今後、あ、で常盤さんね、またなんか新しい情報ですけども、
は
い、
うん、
もうね公開しちゃっていいらしいんだな、常盤さんが作画担当、絵を担当して、原作者さんまた別に立てて、
はい、
組んでね、なんか新連載する予定だそうですよ、
楽しみ、
今準備してるんですって、あの可愛い絵でね、なんかね、またラブコメらしいので、
う
ん、ね、なんかとっても楽しみにしておりますし、はい、それからね、LINE のスタンプ、
うんうん、
って言うんですか、
はいはい、
文字メッセージの代わりにね、ちっちゃいちっちゃい画像を送るっていう、
うん、
なんかそこにもね、うん、おはようとかありがとうとかっていうメッセージがついたりする、はいはい、LINE のスタンプっていうのがありまして、
うん、
これもね今作ってるそうですよ、
うん、なんかツイッターで案を募集してましたよ、うんうんうん、
ね、
うん、
それもね、まあ、発売になりましたらば、
はい、
和田はもうすぐ買いますので、
うん、
そうでもしとかないとほらね、もうどんだけご迷惑をかけてるか、ね、今後もですね、こういう常盤さんに限らず、怒られるか怒られないかギリギリっていうラインをですね狙って
攻めるんですね
コーナーギリギリを攻めてですね縁石に乗り上げちゃう感じでドライビングしていこうと思ってますので
なるほど、
そこでですね、下平さん、
はい、
行ってきちゃった。
え、またどこに、
どこにかは言わない、うんとね、すごいとことだけ言っときましょう。
あ、
あの、本当にね。
まあまあ、いずれわかるんでしょうね。
いずれわかります。もうね、取れ高がすごいの。
は。
多分、一周で収まらない。
うん、お、初も。
一周で収まらないと思う。でね、もう言えないけども、まだ。
うん。
すごいの。すごいとこだし、すごい人なの。いうところに行ってまいりましたので今後もですね、そういったギリギリ内角をえぐるね、バッターからですね、お、今の危険球じゃないかって審判にアピールされるくらいのもうね、ボクシングだったら、ね、今肘当たった肘っていうようなそういったものを今後もお届けしていこうと思いますので、
はい、
お楽しみなさってください。当選者の皆さん、おめでとうございました。
ありがとうございます。